こんにちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく、真面目にひたむきにお届けいたしたいなと思っております。今夜のテーマはですね、時間の効用というものです。副題としましては、リスクを削り取ると銘打っております。まあ、要するにですね、前回前々回と続けてお送りいたしました投資実験レポート2012のですね、さらなる続編ですね。早速いきます。楽しい投資研究所においてですね、行っております、で投資実験、これには私の個人資産の大部分を投じて行っているものです。でその実験結果はですね、2001年末から2012年末までの11年間、この11年間を取り上げてですね、投資実験レポートというものを行っております。このレポート一式はですね、楽しい投資研究所のホームページで、誰でもダウンロードしてご覧いただけますので、ご興味がおありの方にはぜひ見ていただきたい、見ていただけたらとても嬉しいというものです。まあ、これからもまた続編書きたいなって思っているんですけれども、現状のところこんな感じでありますのでですね、見ていただければなと思います。そしてこの投資実験は現在も継続中であります。で今回のお伝えしたいのはですね、時間というものは上手に利用することによって、投資の特に株式投資なんですけれどもね、株式に投資するもの、投資家がですね、背負わざるを得ないリスク、このリスクをですね、削り取る効果があるんですよということを今日はお伝えしたいと思います。まあ、これが結論ですのでですね、この結論を聞いてなるほどとか、まあそりゃそうだよなっていうふうに思っていただいた方、そしてまた思い出していただいた方はですね、ここでもう切っちゃっていいんですけれどもね、まあ、もし先聞いていただければもっと嬉しいんですけれども、まあ要するに今回言いたいことはこの1点ですね。でですね、投資実験の中で数字を引っ張り出してきたといいますかですね、グラフを作ってみたんですよ。でそのグラフというものは投資実験レポートの中に時間の効用という PDF のレポートがありますので、そこにグラフ示しておりますので、それを楽しい投資研究所のホームページからダウンロードしていただければなと思います。楽しい投資研究所のホームページどこにあるのかわからないよという方はですね、 Google とか Yahoo で楽しい投資という、これがキーワードですからね、これで検索してみてください。一番上にトップにヒットいたしますね。なかなか先に進まなくてすいませんね。早速いきますよとですね、どんなことをやってみたかと言いますとですね、その11年間の投資期間の中で、投資期間を年度ごとに区切ってみたんです。歴年ベースですね。2002年の1月1日から12月31日までが1年で、2001年、2002年、2003年、2004年と、こういうふうに11年間続くわけなんですけれども、その投資期間をですね、1年で区切った場合、その11年間ですから11の年があるわけです。その11のある年のうち、その1年間という区切りで見た場合、最も利回りの良かった年、そして最も利回りの悪かった年っていうのはどうだったかっていうのをですね、それぞれ投資期間1年2年3年という区切ったベースで考えた場合、最も利回りの良かった場合のリターン、最も利回りが悪かった場合のそのマイナスのリターン、これをですね、それぞれずらーっと並べてみてですね、その中から各 年ごとにですね、1年投資した1年区切りで見た場合、一番良かった年、一番悪かった年、そして2年間、3年間、4年間で区切った場合に、一番良かった利回り、一番悪かった利回り、これを並べてみると、興味深いグラフのラインがですね、描けたんですね。まあ、最初から、まあ、予測はついていたんですけれども、予測といいますか、まあ、こういう傾向で出るだろうなと思ってみたんですけれども、実際に実験結果をプロットしていきますとですね、本当綺麗な線が現れてですね、なんと言いますか、なんか世界の神秘を見るというのか、それともなんか私の数学的素養が貧しいがゆえの私個人の感動なのかよくわからないんですけれども、そういう美しい線が現れたのでですね、今回レポートの続編としてお伝えしているところなんですね。 さて具体的にですね、数字を申し上げますとですね、例えば日経平均に投資した場合、あの具体的には日経平均連動型の投資信託、上場投資信託なんですけれどもね、それを例にとって考えてみます、考えてみました。でですね、日経平均ということで、日経平均に1年間だけ投資した場合、最も良い年はいつだったかというと2005年なんです。あのこの11年間の中でですね、2005年が一番良かった。どれぐらい良かったかというと、プラス 41.15% というですね、とても良いリターンをこの年は上げてくれたっていうことになりますね。でですね、じゃあ逆に最悪の年はいつだったかというと、これが2008年です。この年は、いや恐ろしかったですね。あのマイナス 40.76% ですよ、このロス。とんでもない話ですよ。で、まあ記憶も鮮やかですよね。と、世界が終わるぞっていう、資本主義はもう終わりだっていうのはですね、そんな声がカマビスシーって言っていいんですかね。まあそんな年でしたね。で、今申し上げたのは1年間区切りの場合の話です。2年、じゃあ次は2年間区切りの場合どうだったか。投資期間が2年間だった場合はですね、最高でどうだったか。最高に良かったのが2004年から2005年にかけてでした。この場合はですね、複利で考えた場合、年率 23.68%、 この利回りをですね、実現したのがこの2年間だったんです。で、逆に最悪の2年間はどうだったか。これは2007年から2008年にかけてのこの2年間、これはこの期間は複利ベースで年率マイナス 27.0%、 こういう結果だったんですね。で、これを3年で見ると、一番良かったのが 24% で、全く一番悪かったのが 17% で、4年で見た場合どうだったか。一番良かったので 20%、 一番悪かった年でマイナス 12%、 こんな風にですね、複利ベースの利回りをこうプロットしていきますとですね、興味深いラインがグラフに現れるんです。で、要するに何が言いたいかと言いますとですね、グラフを見ていただけますと一目瞭然なんですが、要するに期間が、投資する期間が短くなればなるほど、結果がどうなるのか見当がつかなくなるということなんですね。1年間だけ投資したという場合、日経平均という とても広く、幅広く分散を効かせたポートフォリオであってしてもなお、一番良くて 41%、 まあ よかったらいいかもしれないんですけれども、同じように悪い年はマイナス 40% という、とんでもない振り幅がとんでもないわけですよ。もうどんなことになるのか、1年後なんてさっぱり見当がつかないというのが実際のところなんですね。で、これを、ところが逆に投資期間を長く取れば取るほど面白い傾向が出てくるんですね。それがリターンの変動幅というものが着実に狭まってくるってことなんです。これがすなわち時間と不確実性の関係を明確に示したものだというふうに私は言いたいんですね。まあ、別にこれは私が発見したことじゃなくてですね、投資 の一般的な常識としては広く、世界中で広く知られているはずのものなんですけれども、なかなかこれから円安だ、上がるぞとか、これからダメだ、日本は沈没する、株価は下がるとかですね、まあ、あえて言いますけれども、その軽薄な、そういう投資予測の論調が支配するような状況の中では、こういう統計的な研究というものは結構あまり見当たらないというかですね、こういうものこそ一番大事なんじゃないのかなと常々思っていたんですけれども、もうちょっと注目されていい、こういう実証研究というものが投資の世界ではあるんだよということをここでお伝えしたいですね。で、時間と不確実性の関係、これはすなわち投資機関と投資家が抱えることになる、背負わざるを得ないリスク、その関係というものがここに記されているんですよということをここでお伝えしたいですね。で、このようにですね、やはり注目しておきたいのはですね、 短期間しか投資しないことの怖さということです。つまり1年間や2年間程度ではとても投資とはインベストメントとはとても言えたものではないなとつくづく思っちゃうんですね。ただの投機もしくはギャンブルに過ぎないと、まあギャンブルは言い過ぎかもしれませんけれども、その投資ではなく投機であるということを、というふうに言えるのではないのかなというふうに思います。でちなみにこの日経平均とかトピックス東証株価指数もですね、似た同じような傾向を示しているんです。ただ日経平均の場合は構成銘柄225の構成銘柄からなる株価指数であって、でトピックス東証株価指数は、現状ではだいたい1700弱のですね銘柄からなる株価指数です。このように幅広く分散投資するタイプのその株価指数連動型投資上場投資信託のそのリターンやロスを 見てこの結果この変動性の高さなのですから、これがもしも適当に選んだ単独銘柄とかいうことになれば、まあ単独銘柄人だけで考えたらですね、価格の変動というものはこの株価指数なんてその比較にならないぐらいとんでもないものすごいボラティリティをそのはらんでしまうということになる、はずなんですね。で非常に動きは激しいものになる。なおさらなおのことをどう動くのかは1年間や2年間程度では分かったもんじゃないということですね。でさて、私がですね行っております、運営しております株価株式投資の実験ファンドにおいてはですね、その株価指数日経平均とかトピックスとかそれだけそれほど分散を効かせたわけでもないんです。吟味を重ねて選んだ十数銘柄からなるんですね。その実験ファンドのそのリターンとロスの変動幅っていうのはその株価指数に比べて一層激しいものになりました。当然のことですよね。それだけ分散効かせてないわけですから。ただでですね、実験ファンドの場合はどうだったか、利回りが最も良い1年間というのはどうだったか、それはですね、その年は 44.7% の、プラスだったんです。で一方一番ひどい年は実験ファンドはどうだったか、それはマイナス 44.8% というひどい年だったんです。やはり一層激しいわけです。ただですね、時間の持つ効用というものを如実に表してくれたのも実験ファンドだったんです。結論から言いますと、この実験ファンドに9年間以上投資し続けた人というものは誰一人として損失を被ることがないという結果になったんです。9年間投資した中で最悪の人っていうのは複利ベースで年率プラス 0.78% のリターンを得られたという結果になったんです。でこれが10年になりますとちょっと下がっちゃうのですね。複利ベースで年率 0.54% これプラスなんです。最悪でこれなんです。で、11年間通して最初から最後まで投資して、投資することができた、まあ、すなわちこれはイコール私自身だったりするんですけれども、それは、その人の場合は年率、複利の利回り年率プラスの 3.06%、 これが最悪の結果、まあ最悪と言いますかね、最終的にこの水準に収束したっていう風なグラフが描けているんですね。まあそんな、といったことでですね、投資期間がこうで言いたいのは、投資期間が長くなるにつれてリスクというものは着実に削り取られていく、そしてそのリターンというものはその本来のあるべき水準に徐々に収束していくようなそのグラフを描く、線を描くということなんですよね。ただまあこの実験の弱みといえば、この11年間という期間なんです。短いんですよね。11年だけで株式投資はこういうものだなんていうふうにね、言い切れるというのは私は全く思ってないんですけれども、まあ 11年ぐらい、たかが11年されど11年ということでですね、こんなお話を今回は、お伝え申し上げた次第です。まあ、わずか11年間のデータだったんですけれどもね、実験を開始した当初に期待していた通りの、ほとんど期待していた通りの綺麗な数字が取れたということは、投資を実験するものとしてですね、なかなかに興味深い、まあ、ある程度満足のいくような実験結果 を示せたかなと思っております。ただ、さらに付け加えて申し上げるならばですね、日経平均とかトピックス、インデックスファンドの時代という非常にいい本があるんですけれども、ヴァンガード社のファウンダーのジョン・ボーグルさんがですね、表した本がすごくいい本があるんですけれども、ぜひおすすめでね、読んでいただきたいなと思います。同じようにですね、バートン・マルキールという教授が書いたウォール街のランダムウォーカー、これも非常におすすめですね。で、あとはチャールズ・エリスという人の書いた敗者のゲームっていうのも、これもまたすごく、敗者っていうのはデンタルじゃないですよ、ルーザーズ・ゲームっていうんですけどね、すいません今つまんないこと言いましたけれども、そういう敗者のゲーム、これもまたいい本なんです。で、これら今申し上げた3つの本、3社がですね、伝えているのは、その基本的にインデックスファンドに投資するのが間違いないよっていうふうなことが、まあ、結論としてね、言っているっていうふうに言っちゃっていいんじゃないかなって、そのように紹介していいんじゃないのかなと思うので、そんなふうに申し上げますけれども、まあ、そのインデックスファンドっていうのが投資家、大多数の投資家にとってはベストの投資先となりうるっていうのが、その偉い3人がですね、私たちに伝えてくれる投資の知恵なんですけれどもね。ところが、そのやはり物事には例外というものがあってですね、日本の場合は特にそうだったんですね。本当大変な10年間11年間ですよ。だって東証株価指数トピックスというね、日本の証券市場に上場する全銘柄、それだけ分散聞かせた東証一部かなに、全銘柄に分散投資して得られた利回りっていうのは、この11年ずっと投資し続けた場合であっても結果的にね、プラスになってないんですよ。マイナスの10、年率複利ベースで 0.1 マイナス 0.13% という結果になっちゃったんです。で、一方日経平均の場合は、プラス、複利ベース11年間プラス年率1.11% っていう結果が出ているんですけれどもね、ちょっと厳しい10年間11年間だったなというのが、そのこのグラフを見る中でなんかグッとくるものがありましたですね。なので、必ずしもインデックスファンドに投資することが良いのかどうなのかっていうのは、10年11年間でもやはり短いと言わざるを得ないのかもしれません。ただ、まあ年が明けて2013年の株価の値動きを見れば、その結果的に日経平均トピックスもポジティブな変化を見せてくれているようですので、やはり長い目で見て、より価値のある価値を生み出している事業体に投資するというものは、投資結果、その適正なリターンをですね、投資家にもたらしてくれるのだろうなというふうに思っています。で、それを複利ベースで眺めてみると、なんというか神秘的、ある種神秘的な何かを、ね、感じさせられるような、不思議な神妙な気分にさせられるような、そんな興味深い経験ができましたですね。なので、ぜひ、こんな考え方、こういう統計的な見方というのも面白いのかな。そして正しくこういった考え方を理解した上で投資を実行すれば、長い目で見て投資家には正当なリターンがもたらされるはずだなということをですね、今回のラジオではお伝えして締めたいと思います。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。 楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資というキーワードで検索してみてください。トップにヒットいたします。で、楽しい投資友の会におきましてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会の会員さんには不定期にではありますけれども投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターをお届けしております。友の会への入会金や年会費は一切かかりません。コストゼロで、ご入会、登録手続きお申し込みいただけます。で、登録の手続きはですね楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、お申し込みご登録できますので、ご興味がおありの方はですねぜひどうぞ、まあ、逆にご興味がおありの方だけぜひどうぞというところでしょうか。楽しい投資研究所にはですねこんなミッションがあるんです。楽しい投資研究所のミッション、すなわち決算書を投資家にとって身近なものとする、ひいては日本の証券取引の場を健全な資本市場とし、市場を通じたコーポレートガバナンスによって優れた尊敬できる会社をバックアップし、さらには豊かで幸せな国づくりに資する、まあ、この使命感を掲げてですね楽しい投資研究所を運営しております。このミッションにですね共鳴してくださる方がいらっしゃいましたらとても嬉しいですね。ぜひこういったホームページあるんですよっていうようなことをご紹介いただければなと思います。またFacebook ページというものですね楽しい投資研究所 Facebook ページ楽しい投資研究所というものを作っているんですけれども、多分この Facebook ページをご覧いただければ最新の情報がですね、手に入れられるのかなと思いますので、ぜひご覧いただいてですねもしよろしければをちょっといいんじゃないのこのページという場合には思われた方はぜひその Facebook ページ楽しい投資研究所のいいねっていうボタンをですね押していただけるととても嬉しいんです。とても嬉しいと言いますのはなかなか、まあ、支持してくださる方いらっしゃって嬉しいんですけれども、今のところの30人の方がですねいいねを押してくださってですね、もっと押してくださるともっと嬉しいというちょっと俗なお願いでもって、ちょっと今回の楽しい投資ポッドキャストラジオをですね締めさせていただきます。では次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。